列王記の第一の3章からですけれども、ソロモンの王位が、確立しました。覚えてらっしゃるでしょうか。シムイであるとかですね、ヨアブ、エブヤタルなど、このソロモンを通して、なんて言えばいいかな、ソロモンに与えられたその王権に対して、歯向かう分子がいたわけですけれども、ソロモンは知恵を使ってそれらの者たちに処罰、処刑を与えました。エブヤタルは罷免、でヨアブは処刑、あとはもちろんダビデの息子の一人アドニアですね。アドニアも処刑ですね。そしてシムイを打ち取りました。これから3章から11章までにソロモンの生涯というか統治が記録されています。ダビデの生涯に比べますと、かなり短いわけなんですけれども、午前中にお話ししましたが、このダビデに対する神の約束ですね、あなたに家を建てる、あなたの子が私のために家を作り、そしてあなたの子が私の国を治めるのだですね。で、この約束がどのように実際に展開されていくのか、一番期待が寄せられていたのがもちろんソロモンなわけですけれども、列王記を読めばそれが叶わなかった、むしろその反対のことが起こっていく歴史を見ることになります。で、ソロモンは3章から11章までなんですが、残念な歴史です。主を愛していましたソロモンは、けれども最後まで従い通さなかった人です。主を愛していて主に従っているということと、主に従い通すということはまた別問題です。最後まで主に従うか、そうではないのか、私たちの周りでも長く信仰生活をしていますと、あれだけ信じていた人がという人がいるわけなんですよね。どうしてという心の動きというものまではなかなかわからないですよね。けれども、このソロモンの生涯を通して実はよくわかりますですね。ソロモンが持っていたもの、これをですねじっくりと見ていくことによって、私たちもそれを学んでいきたいと思うんですね。で、初めからそのちょっとした問題が出てきます。ソロモンはエジプトの王パロと互いに縁を結び、パロの娘をめとって彼女をダビデの町に連れてき、自分の家と主の宮およびエルサレムの周りの城壁を建て終わるまでそこにおらせた。ダビデの町がありましたけれども、ソロモンに託されていた一番大きな事業は神殿を建てるということです。そして聖書 のこの後ろに地図を持っていらっしゃる方はご覧になっていただけたらいいと思うんですけれども、ダビデの町というのがあって、で、神殿がそのダビデの町の北に作られるわけです。そしてそのダビデの町の横にあるソロモンのエルサレム神殿区域というのが、この実際にその神殿の丘のところでどのように作られたのかを示している地図になるんですけれども、ここにこの神殿とまた自分の住む宮殿を作るわけなんですね。そして城壁を固めていくと。で、これを行うまではエジプトの王パロの娘をダビデの家に おらせたという話になるんですね。ダビデは敵対する者たちに対しては戦争をしたわけですね。けれどもソロモンは外交によって平和を確立していきます。ダビデは戦いによって従属させていくという形で平和、もう戦うことができないようにさせていったわけですけれども、ソロモンの場合は外交です。で、今なんで外交の話してんの、だって結婚してたじゃない。まさにこれが外交なんです。いわゆる政略結婚です。これは当時の中東の世界では、もう当然のように行っていたわけなんです。で、エジプトは南の王であり、そして大国であります。で、この王と平和条約を結んでいれば、その南にある国々との平和を確立することができるんです。ですから彼が行ったことは人間的には当然ながら非常に有効な知恵のあるですね、この平和の保ち方であったわけなんです。で、興味深いことに列王記においては、なんて言ったらいいですかね、この著者がですね、意図的にこれはこういう意味合いがあるんだよということを教えながら書いてるんです。単にこの事実を記録をしているのではなくて、というのはこのパロの娘についてソロモンがもう本当に中心にその動かしている様子がこの後にも何回か出てくるんです。なんでここまで注意深くこのパロの娘を丁重に扱っているというか、この妻の地位としてこの守っているかということなんですよね。7章の8節には、神殿の横にソロモンの家を建てるときに彼女のためにも家を記したとあります。そして9章の17節には、パロがエジプトのパロがゲゼルという町を持っていたんですけれども、このパロの娘をこのめとってもらった代わりにその町をソロモンに与えているというですね。で、このように注意深く列王記の著者は書き記してるんですよ。で、何の意味があるのか。で、今まで聖書を一緒に通読してきた人はどうでしょうか。私は不気味な響きを感じるんですね。エジプトと聞いただけで耳が鳴ります。そして結婚なんです。アブラハムに対する神の約束、非常に人が子孫が多く増えるということを午前の礼拝で読んだ、あそこにも書いてありましたけれども、その約束が実現していくわけなんですけれども、そのアブラハムの時からエジプトというのはこの世と言い換えてもよい存在だったわけです。飢饉が来てアブラハムが試練を受けた時に、彼はその南に下ってエジプトに免れました。そこは肥沃なナイル川が流れていて肥沃な土地であり、そして非常に誘惑があるわけなんです。つまり世の中に生きるということを表していたわけなんです。けれども肉体的には助かったんですが、アブラハムはハガルをその時に得て、その後で、トゲとなったわけですね。ハガル、イシュマイルが生まれてですね。で、イサクに対してはエジプトに下るなという強い 戒めを神様は与えています。ヤコブもヨセフからエジプトに下ってきてくださいというふうな願いが言われて、ベールシバまで来た時に彼は祭壇に生贄を捧げ、そして主に伺いを立てているんです。行っていいんですかということなんですね。モーセの律法の中には何度となくエジプトに決して下らせてはならない、覚えてますか。あとは何かのこの奴隷にしてはならないという、この買い取らなければいけない時にはあなた方が奴隷だったのだから、いつもエジプトのことを思い起こさせて、ここからの救いがあなた方の救いなんだよ、でこのように教えていたわけなんです。けれども彼らは、イスラエルの王国は分裂して、北イスラエルはアッシリア、そして南ユダがバビロンに捕囚に行きます。でバビロンの捕囚の後も残っていたユダヤ人がわずかにいたんですが、エレミア記を読みますと、その民がエジプトに下ったっていうところで終わってるんですよ。エレミア記の最後ですね。ここまでこの一節からですね、私響きを感じるんですね。不吉な予感というかですね。でそれが当たるんですね。ソロモンの統治の最後が11章に書いてあるんですが、パロの娘との結婚にとどまらず、他に多くの外国の女を愛したということが書いてあります。11章の一節に、ソロモン王はパロの娘の他に多くの外国の女、すなわちモアブ人の女、アモン人の女、エドム人の女、シドン人の女、ヘテ人の女を愛した。でその後に妻が300人で、そばめが700人いたと。でこのことのために王国が分裂してしまったということが書いてあって、その発展してしまったわけなんです。で実はモーセがイスラエルに王が立てられる時にはこうしてはいけないということを列挙している箇所が申命記の17章にありまして、17節には、多くの妻を持ってはならない、心をそらせてはならないと言ってるんです。でもそれが起こってしまった。でバビロンの捕囚のから帰還した民に対して、総督ネヘミヤがその外国人の女と結婚をした者たちを強く咎めている言葉がネヘミヤ記に書いてあります。ネヘミヤ記の11章の26節で、イスラエルの王ソロモンはこのことによって罪を犯したではないか。多くの国々のうちで彼のような王はいなかった。彼は神に愛され、神は彼をイスラエル全土を治める王としたのに、外国の女たちが彼に罪を犯させてしまったということなんです。パロとの娘、パロの娘との結婚について神様は咎めることはされていませんが、主への愛から反らせてしまわせる第一歩となったわけなんですね。賢明ではなかったって言ったらいいでしょうか。まあ、彼は知恵に富んだ人物でしたが、この主との関係においては賢明さが欠けていたわけですね。で2節、当時はまだ主の名のための宮が建てられていなかったので、民はただ高きところで生贄を捧げていた。ソロモンは主を愛し、父ダビデの掟に歩んでいたが、ただし彼は高きところで生贄を捧げ、功を焚いていた。ここにも、何とも言えない不思議な、なんて言ってるでしょうか、いろんな意味が込められている言葉になっています。主を愛していました。父ダビデの掟、これつまりモーセの掟ですよ。モーセの掟を守りなさいというふうにダビデ言いましたからね、の掟に歩んでいたんですが、ただし高きところでってあるんですよ。高きところというのは、 この真の神、あるいは偽物のいわゆる偶像の神々、どちらにおいても、そのどっちでもいいんですよ。祭壇を築いて生贄を捧げるところですね、高くなっているところ、例えばアブラハムがイサクをモリア山で捧げなさいと神様が命じられたのも高きところ、そして預言者サムソンも生贄を高きところで捧げて、サムソンじゃない、サムエルですね、これ直さなきゃ、サムエルも生贄を高きところで捧げていたわけなんです。でもですね、モーセの律法の中に主が選ばれた一つの場所で生贄を捧げなさいという命令があります。申命記の12章にあります。5節から7節、読みませんけれども、なぜかというと、周囲の民が高きところで生贄を捧げていて、その異教の習わしに自分たちが影響を受けてしまう。自分は神様を、その真の神を崇めているつもりなんだけれども、それがミックスしてしまう、異教の習わしとミックスしてしまうことを神は懸念し、それで一つのところで行いなさいと神様がおっしゃっているわけなんです。で、事実カナン人の高きところは徹底的に破壊しなさいと神は申命記の12章の2節から4節で命じておられるんですね。けれどもまだ選ばれた場所というのが明確ではなかったんです。ヨシュアが約束の地に入った後は、シロというところに神の天幕がありましたけれども、契約の箱がこのペリシテ人に奪い取られて、そして契約の箱自体はキルヤテエアリムにとどまったんですけれども、最終的に、けれどもその幕屋そのものはいろんなところに行ってるんですね。サウルの時は、ノブという町、覚えてますか、あの虐殺があった、サウルが、ダビデがサウルのところからまず逃げてですね、初めに行き着いたところですよね。そこにあって、そしてソロモンの時代にはギブオンにありました。ギブオン、キルヤテエアリムのすぐそばです。ギブオン人の町の一つですよね、当然ながら。元でそこにあったわけなんです。だからまだ定まってはいなかったんですけれども、いなかったので、これが間違ってるとかってそういう話ではないんですが、列王記の後を読んでいくと、これが何度も何度もその後に出てくる代々の王が主に対してどのような態度を持っているかの物差しとして出てきます。ダビデの掟に歩んでいた、ダビデに習っていた、まずダビデが起点になってるんですけどね。そしてでも高きところは取り除かなかったってね、書いてあるんですよ。あるいは高きところで拝んだとかですね、このようにして、このバロメーターとして書かれてるんですよ。そして唯一列王記において、その歴代の王様の中で高きところを取り除いたのは2人だけなんです。覚えておいてください。ヒゼキヤとヨシヤですね、だけなんですね。ゆえにどこからこの高きところが始まったのかというところ、ソロモンが今ここでやっているところからもう始まっていて、で事実先ほど読んだこの多くの妻を持ったところの続きですね、のところに、その女たちのためにその神々の、祭壇をですね、このオリーブ山のこのちょっと南の方にあるところに、宮を建ててしまったと。高きところにね、そのモアブの神であるとかですね、アモン人の神であるとか、でこのようになってこう発展していくんですよね。でも主を愛していました、彼は、って書いてましたよね、さっきね。本当に不思議ですね。不思議なんですが、事実現実を見ると存在します、存在します。先ほど話したように、なんで離れていっちゃうんだろうですね。賢明ではないことを行っていく、必ずしも罪とは言えないけれども賢明ではないということですね。で次、 王は生贄を捧げるためにギブオンへ行った。そこは最も重要な高きところであったからである。ソロモンはそこの祭壇の上に1000頭の全焼の生贄を捧げた。とてつもない数の生贄なんですが、この歴代史はもっと詳しく書いてくれていまして、第二歴代史の1章の始まりですね、ソロモンの丘に全イスラエルとソロモンの下で働く指導者らが彼と一緒に行ったんです。でそこにそのモーセの立った会見の天幕があるというふうに書いてありますね。祭司たちもそこにいまして、契約の箱はダビデの町エルサレムにあるんですけども、このギブオンに他のものはあった。ちょっと不思議な現象、状況ですね。契約の箱とがダビデは不思議なことに契約の箱だけ持ってきている自分の町に、でも他のこの会見の天幕については特に動かしていなかったと、まあ、いうそういう状態なんですね。それはなぜかっていうのはちょっと仲介書見たんですけど、あんまりなんか私納得いかなかったんで、まあ推測の域を超えないんですけどね。で一戦闘です。すごいですね。その夜ギブオンで主は夢のうちにソロモンに現れた。神は仰せられた。あなたに何を与えようか願え。すっごい広い、なんか皆さんだったらどう思います？何でも叶えてあげるから。イエス様実はこの話をしてるんですよ。ヨハネの14章の13節で、また私はあなた方が私の名によって求めることは何でもそれをしましょう。イエス様って言ってからね、イエス様の名前言って、次に何のブランコを入れるか、てくださいっていう中に何を入れるかですよ。それで次ですよ、6節。ソロモンは言った。あなたはあなたのしもべ、私の父ダビデに大いなる恵みを施されました。それは彼が誠実と正義と真心とを持ってあなたの御前を歩んだからです。あなたはこの大いなる恵みを彼のために取っておき、今日その王座につく子を彼にお与えになりました。我が神主よ、今あなたは私の父ダビデに代わってこのしもべを王とされました。こう言ってるんですね。願えって神様が言われたのに、あこれくださいじゃなくて、こんなにもあなたは私によくしてくださいました。このことをまず言ってるんですね。礼拝してました。彼は全焼の生贄を捧げているというのは単なるパフォーマンスではなく礼拝してたんですね。で次に、しかし私は小さい子供で出入りする術を知りません。その上しもべはあなたの選んだあなたの民の中におります。しかも彼らはあまりにも多くて数えることも調べることもできないほどおびただしい民です。善悪を判断してあなたの民を裁くために聞き分ける心をしもべに与えてください。さもなければ誰にこのおびただしいあなたの民を裁くことができるでしょうか。この願い事は主の御心にかなった。ソロモンがこのことを願ったからで、神から与えられた務めをきちんと果たすことができるための能力を与えてください。つまり王としては善悪の判断の知恵ですね、これを求めたんです。でこれは素晴らしい祈りですね。御霊の賜物を求めなさいと第一コリントに書いてあります。神様から与えられた使命を果たすためには私たちは自分たちの自然の力ではすることはできません。御霊の力、神の霊の力が必要です。で、まあ、具体的に知恵の言葉っていうのがあるんですね。第1コリントの12章を見ますと書いてありますけれども、その同じものを彼は求めたんです。で、御心にかなったって書いてましたね。礼拝をすると御心にかなった祈りをすることができます。こう何欲しいって言われたときに、礼拝をしているとさっと出てくる願いというのが、それが神様の喜んでおられることと沿ったものが出てくるんですよ。こう突然ね、こうある人からこう聞かれてですね、どう思いますか。 パッとこう答える、それは先ほどのこのあなたがこの世の神様でこんなに良いことをしてくださって本当にありがとうございます、そして捧げ物をし、そこで出てくる。で、ヨハネの第一の5章の14節で、何事でも神の御心にかなう願いをするなら神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。神は御心に沿う祈りを聞いてくださいます。で、11節、神は彼に仰せられた、あなたがこのことを求め、自分のために長寿を求めず、自分のために富を求めず、あなたの敵の命をも求めず、むしろ自分のために正しい訴えを聞き分ける判断力を求めたので、今私はあなたの言った通りにする。見よ、私はあなたに知恵の心と判断する心とを与える。あなたの先にあなたのようなものはなかった。またあなたの後にあなたのようなものも起こらない。その上、あなたの願わなかったもの、富と誉れとをあなたに与える。あなたの生きている限り、王たちの中であなたに並ぶものは一人もないであろう。またあなたの父ダビデが歩んだように、あなたも私の掟と命令を守って私の道を歩むなら、あなたの日を長くしよう。素晴らしいですね。その知恵に加えて富と誉れも付け加えてくださっている神様です。聖書の原則がここにあります。神の国と神の義をまず第一に求めなさい。これがイエス様が言われた言葉です。それに加えてこれらの必要が満たされますよと。食べること、何を食べようか、何を着ようか、ね、でこういうことを心配しないで神の国とその義を第一に求めなさい。だから私たちは一番にしなければいけないという言葉を聞くとですね、全部捨てるんですかってこういう話を聞いた。でこの理由がですね、これをがとっても大事ですから、これはちゃんとやらなきゃいけないじゃないですか。いや、その捨てなさいって話ではなく優先順位の話なんだよと。で興味深いことに、それ神を優先順位の一番上に持ってくると、その2番目3番目にしたものというのはついてきてくれるんですよ。でも2番目3番目を追い求めて神様をなおざりにすると2番目3番目もなくなっちゃうんですよ。でどうしようか、ああしようか、どうしようか、ああしようかっていう心配になっちゃうんだよっていうのが、イエス様が弟子に教えになった話なんですね。で唯一条件付きがあって、日を長くする、この14節、これは神の掟と命令を守って神の道を歩むならばということですね。でここに書いてあるように、ダビデは掟を守った人としてのそのもう一つの模範というか基準になっていますね。だから私たちじっくりと、もう私も興奮しながらここからずっとサムエル記からですね話してたじゃないですか。これがずっと頭の中であったんです。これがあったんですよ。でね、いつもね、これあの彼の過ちっていうところに目を留めて、こういこんなダメだ、こんなこんなことかって言ってんだけど、いやそうじゃなくて、その生き様って言ったりですかですね。だから、いや私はね、これのことしか、これこのことができませんでした、もう私ダメだ、そういう話じゃないんですよ、ね、生き様なんです。生き様でこれが基準となって、じゃあその後の代々の王は、その生き様の中に生きていったのかどうかということなんですね。で次にソロモンが目を覚ますと、なんとそれは夢であった。そこで彼はエルサレムに行き、主の契約の箱の前に立って、全焼の生贄を捧げ、和解の生贄を捧げ、すべての家来たちを招いて祝宴を開いた。ソロモン嬉しかったんですよ。もう神様に本当に感謝してですね、賛美して、そのためにギブオンから離れて、今度は契約の箱のあるエルサレム、ダビデの町のところに行って、そこで改めて全焼の生贄と和解の生贄を捧げて、で家来たちと一緒に祝宴パーティーを開いたということであります。で次に神の祈りが聞かれた、その一例が書かれています。その頃2人の遊女が王のところに来て、 その前に立った。一人の女が言った。我が君、私とこの女はとは同じ家に住んでおります。私はこの女と一緒に家にいるとき子供を産みました。ところが私が子供を産んで3日経つと、この女も子供を産みました。家には私のほか誰にも一緒にいた者はなく、家にはただ私たち2人だけでした。ところが夜の間にこの女の産んだ子が死にました。この女が私の子の上に伏したからです。この女は夜中に起きて、はしためが眠っている間に私のそばから私の子を取って自分の懐に抱いて寝かせ、自分の死んだ子を私の懐に寝かせたのです。朝私が子供に乳を飲ませようとして起きてみると、どうでしょう、子供は死んでいるではありませんか。朝その子をよく見ると、まあその子は私が産んだ子ではないのです。するともう一人の女が言った。いいえ、生きているのが私の子で、死んでいるのはあなたの子です。先の女は言った。いいえ、死んだのがあなたの子で、生きているのが私の子です。こうして女たちは王の前で言い合った。興味深い、本当面白い。まずソロモンって何百万もの民を抱えてるわけですよ。二人の遊女の訴えを聞いてるんですね。ダビデがこの王であった時に、覚えてますか、アブシャルムがその前に行ってですね、この私だったらあなたの言うことを聞くんだけれどもって、このように言った。あのダビデもやはり同じように訴える者たちの話を聞いてあげていた。その各地にある裁判所があったけど、そこで拉致が開かない、そして自分の訴えを聞いてもらえないという人が、このように王に直訴する制度があったんですが、出てきたのがこの二人の遊女、卑しい女とみなされている人たち。でここにですね、ソロモンはどんな小さな事件でも正しい判断を下していた。ここに神の御心があるんです。で、詩編の72編で私たちが講読文で読みましたが、なんて書いてあったかというと、こう書いてあったんですよ。神を私のあなたの公正を王に、あなたの義を王の子に授けてください。彼があなたの民を義を持って、あなたの悩む者たちを公正を持って裁きますように、山々丘々は義によって民に平和をもたらしますように、彼が民の悩む者たちを弁護し、貧しい者の子らを救い、虐げる者どもを打ち砕きますように。貧しい人、悩んでる人の味方になりなさいという、そうしたらその王は高く上げられて、そして全ての国々を治めるようになるというのが、あの詩編72編の内容だったんですね。それでこの4章以降に、いかにソロモンがその周辺地域の全ての王たちを治めるにまで平和があったのかという話につながっていくわけなんです。では戻って3章の23節。そこで王は言った。一人は生きているのが私の子で、死んでいるのはあなたの子だと言い、またもう一人は、いや、死んだのがあなたの子で、生きているのが私の子だという。分かんないですよね。でここで裁判、裁判はこういう裁判って多いじゃないですか。お互いに完全に対立している。あの私の奥さんが以前法廷でね、通訳で働いたことがあるんですけれども、これも記録なこっちゃうね、前にね絶対に白黒なはずなのに、これどっちかが完全に嘘をついているってですね本当にそういうふうに思わされる場面が結構あったそうですが、これもそうですね。ではどうしたか。そして王は剣をここに持ってきなさいと命じた。剣が王の前に持ってこられると、王は言った。生きている子供を2つに断ち切り、半分をこちらに、半分をそちらに与えなさい。すると生きている子の母親は自分の子を哀れに思って胸が熱くなり、王に申し立てて言った。我が君、どうかその生きている子をあの女にあげてください。決してその子を殺さないでください。しかしもう一人の女は、それは私のものにもあなたのものにもしないで断ち切ってくださいと言った。そこで王は宣告を下していった。生きている子供をはじめの女に与えなさい。決してその子を殺してはならない。彼女がその子の母親なのだ。いかがですか。イスラエル人は皆王が下した裁きを聞いて王を恐れた。 神の知恵が彼のうちにあって裁きをするのを見たからで、あれソロモンは母親がどういう存在なのか、母性本能を見ていたわけです。そして母性本能に訴えるわけですね。お子さんをお持ちのお母さんだったらすぐわかるでしょう。自分の手元に殺された息子がいる、娘あるいは娘がいるのと、それとも自分から出て離れなければいけないけれども他の人に手に渡るけれども生きているって、どっちを取るか。もちろん後者ですよね。でこれをソロモンはとっさの判断としてそれを行った。表面的なものではない公正な裁判をソロモンは下し、そこに神の知恵があった。で知恵という言葉と、これ聖書にはですね、平和、そしてもう一つ義なんですが、これが一緒になって語られてるんですね。例えばヤコブの手紙の3章の17節から18節で、しかし上からの知恵は第一に純真であり、次に平和、寛容、温順であり、また憐れみと良い御とに満ち、エコひいきがなく見せかけのないものです。義の実を結ばせる種は平和を作る人によって平和のうちにまかれます。知恵という言葉を見ると、なんとかやりくりしてというずる賢さを私たちは日本語を聞くと頭に浮かんでしまうんですが、そうではなくて、この相対立するですね、その勢力であったり、このものを、その言葉を話すことによってどちらもが満足がいくことができる、つまり平和に統一ができる、両者を一つにすることができる言葉になるわけなんですよ。知恵の言葉、これ本当に必要です。私たちの間にも必要です。だから次に出てくる4章からの統治の特徴が平和なんですね。こうしてソロモン王は全イスラエルの王となった。彼の高官たちは次の通り、サドクの子アザリアは祭司、死者の子らエリホレフとアヒアは書記、アヒルデの子ヨシャパテは参議、エホヤダの子ベナヤは軍団長、サドクとエブヤタルは祭司、ナタンの子アザリアは政務長官、ナタンの子ザブデは祭司で王の友、アヒシャルは宮内長官、アブダの子アドニラムは役務長官、ね、まず一節で全イスラエルの王となったという言葉はとっても意味合いがあります。ダビデの生涯の時から、ダビデが王であった時からもうくすぶっていたのはユダとイスラエルの分裂でした。覚えてますか？ダビデがマハナイムからアブシャルムが死んだということでエルサレムに戻ってくるときに、この誰がこのダビデをもてなすかお迎えするかということで激しい言い争いが起こり、そしてこの一時期ですね、この分裂してしまったというか、まあ本当に数日で物事は解決したんですけれども、まあその時からユダ王国、ユダはですね、ユダ族だけでかなり大きな国、国っていうか相続地で、かつ人がたくさんいて力を持っていたので、もうそこの部族だけで国を持つことができる。でも他のイスラエルの部族があるわけですね。けれどもソロモンは全イスラエルの王であった。どちらも含めて王とできた。でその、何て言ったらいいかな、秘訣って言ったらいいでしょうか。それが自分の配下にいる者たちです。人材起用って言ってるでしょうか、ね、これ普通の国でもそうですよね、まあ、今イスラエルではネタニヤフがですね、本当はアメリカに行って、この演説をしなければいけなかったんですけれども、それもやめてですね、ライブでですね、この話をしたんですよね、エルサレムから話をしたんです。理由は今なんだっけ、連立政権だですね、それをですねする最中なんですよ誰を起用するのか。日本でもそうですよね、安倍さんが首相になった時にはじゃ誰が その下にいるかによって全てもうそれが変わってくるわけですよね。でソロモンはその人選において非常に優れていたわけなんです。まず神殿の祭司サドクの子アザリア、これ具体的実際は孫になります、アザリアは。けれどもですね、この聖書の中ではこの子孫だと子って呼びますね。で次に書記があります。書記、これ非常に重要な役目です。まあいろんな国でもなんだか書記っていう言葉は使われてますけれども、この極めてこのあらゆる国政に関わる記録を担当するものであって、行政の一番上にいるような存在ですね。そして参議というのはもっともっと具体的なことに、王の日課を記録する役目になります。で彼ヨシャパテがそうですけれども、ダビデの時にも彼は参議でした。そしてベナヤの軍団長がいて、でサドクとエブヤタルって祭司って書いてありますけれども、これ名誉賞ですね。覚えてますか。もうサドクはその時に生きてたとしてもおじいさんですよ。そしてエブヤタルは罷免させられています。けれどもこの名誉的な意味合いがあって、政務長官というのは次に出てくるこの守護ですね。この守護たちを統括する人でありました。そして次のザブでは祭司でって書いてあるんですけど、これ役がねちょっといつも祭司でいいのかどうかっていうのは議論されるところなんですね。大事なのが王の友、いわゆる個人的なところにいるアドバイザーですね。そして宮内長官はもちろんソロモンの宮殿の中の全てにわたる、日本にも宮内庁ってありますけれども、そして役務長官っていうのはこの事業を行うときにその徴用していく、その労働者を徴用していく時の長官です。あとで神殿再建の時、神殿再建じゃない、神殿建設の時にこの彼がこの活躍するわけですけれども、そして次にソロモンはイスラエルの全土に12の守護を置いた。彼らは王とその一族に食料を納めていた。すなわち1年に1ヶ月おのおの食料を納めていた。意味わかりますか。このイスラエルにいろんなこの守護、そのいろんなこの区域があるわけですね。こうそしてそこの一つ一つに守護を置いたと。でソロモンの宮廷の方に食料を納めるように命じてるんですが、1年に1ヶ月だけです。1年に1ヶ月だけですね。あと11ヶ月はお休みなんです。でも準備ですね、次の年のための準備ではあるんですが、で順番交代にさせることによって毎月その一つのこの区分のところからこの来るわけで、宮廷の中だから毎月ちゃんと食料が来るわけなんですが、で彼らの名は次の通り、エフライムの産地にはフルの子、マカツ、シャールビム、ベテシェメシュ、エロン、ベテハナンにはゲデルの子、アルボテには ヘセデの子、彼にはソコとヘフェルの全地が任されていた。ドルの全高地にはアビナダブの子、ソロモンの娘タファテが彼の妻であった。だから義理の息子がね、ここはやってるわけですね。タナク、メギド、それにイズレールのシモ、サレタンのそばのベテシアンの全土、ベテシアンからアベルメホラ、ヨクモアブの向こうまでの地にはアルヒデの子バーナ、ラモテギルアデにはゲベルの子、彼にはギルアデのマナセの子ヤイルの村々とバシャンにあるアルゴブの地域で城壁と聖堂の貫抜きを備えた60の大きな町々が任せられた。マハナイムには井戸の子アヒナダブ、ナフタリにはアヒマーツ、彼もまたソロモンの娘バセマテをめとっていた。彼もそうですね、義理の息子ですね。でアシェルとベアロテにはフシャイの子バーナ、イッサカルにはパルアハの子ヨシャパテ、ベニヤミンにはエラの子シムイ、エモリ人の王シホンとバシャンの王オグの領地であってギルアデの地にはウリの子ゲベル、その地にはもう一人の守備隊長がいた。守備隊長っていうのはいわゆるその遠隔のところでこのなんだちゃんとこの難しいな、駐屯地だ、ね、ありますけれども、ここを読んで大体その部族ごとのですね区分けになってるんですよ。でも具体的にこの町の名前が書いてありましたので線をたどるとその相続地の境とはかなりずれています。 大まかに一緒ってかんだけですね、まあ、本当は地図があればねお見せすればいいんですけれども、で町の中に12節ご覧ください。タナク、はい、メギドですね。いかがでした？イスラエル旅行に行かれた方はメギドにソロモンの馬屋があったりしましたよね。もうここから始まっています。でソロモン王国の遺跡があって、このメギドが大きな町の一つでした。で一つ免税区域があったんです。どっかユダです。ユダが出てこない。でここもソロモンの失政の一つです。なぜならばソロモンの死後に北イスラエルの人たちがヤロブアムを通してこれまで税が重かったって話をするんですよ。エコひいきしていたんですよね。自分の、部族には税をかけなかったわけです。でそれで分裂の引き金になってしまいました。で20節、ユダとイスラエルの人口は海辺の砂のように多くなり、彼らは飲み食いして楽しんでいた。いかに神がソロモンを愛していたか、その平和と繁栄ですねによって知ることができますが、この海辺の砂のように多くなるという言葉を聞いたときに、あのアブラハムへの約束、私は確かにあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように数多く増し加えようとですね。あと飲み食いして楽しんでいるというのもモーセを通して神様が約束してくださいました、申命記の28章の11節、主があなたに与えるとあなたの先祖たちに誓われたその地で、主はあなたの身から生まれるものや家畜の産むものや地の産物を豊かに恵んでくださるということですね。そして21節、ソロモンは大河からペリシテ人の地、さらにはエジプトの国境に至るすべての王国を支配した。これらの王国はソロモンの一生の間貢ぎ物を持ってきて彼に仕えた。ダビデの時代から周囲の国々は貢ぎ物を持ってきましたが、ソロモンの時代にはさらにそれが広がっている。で午前中も少し話しましたが、大河というのは、ユーフラテス川のことです。そしてペリシテ人の地とありますが、覚えてますね。長いことイスラエルはペリシテ人に悩まされていました。ペリシテ人との戦いがずっとあったんですけれども、今はペリシテ人はそういうことを一切せず貢ぎ物を持っていっている。でさらに南にエジプトの国境とありますけれども、アブラハムに対する神様の約束が創世記の15章の18節で、私はあなたの子孫にこの地を与える、エジプトの川からあの大川ユーフラテス川までってこうなってるんです。このアブラハムへの約束は厳密に言いますとソロモンの時代には実現していません。アブラハムに対する約束は所有するイスラエルのものとなるということです。けれども、もともと国々は存在するわけで、その今でもペリシテ人の国はあるし、モアブもあるし、アモンもあるんですよ。けれども勢力圏を伸ばしているというのが今ここで書かれている。でもやはりアブラハムに対する神様の約束がここまでさせているということは確かですね。そしてソロモンの1日分の食料は小麦粉30コル、大麦粉60コル、それに肥えた牛10頭、放牧の牛20頭、羊100頭、その他オジカ、カモシカ、ノロジカと肥えた鳥であった。小麦粉、計算した方いらっしゃいますか？6300リットルでいいですか？900ですか？え？嘘。ちょっと待って。230ですか？じゃあ僕は間違ったかな？1コルが230でしょ？だから30コルで6900じゃないかな、うん、ですね、うん、6900 リットル、すいません、6300って書いてた、6900。で、大麦粉はその倍ですね。で、この次に続くこの家畜鳥獣ですね、とんでもない量を一日のうちに消費していましたが、もちろんこれは王のところで働く者全員に対する食事の量であります。で、次にこれはソロモンが、大河の西側ティフサフからガザまでの全土、すなわち大河の西側のすべての王たちを支配し、周辺のすべての地方に平和があったからであるということで、なんで農産物がこれだけ豊かでいたかというのは、先ほど午前中に説明しましたが、軍事にそれほど費やさなくてもよかった、まあ後でね軍事予算出てくるんですけれども、で、このようにソロモンを長として他の国々が一つになっている姿を見ることはできるんですけれども、モーセを通して神様がこうおっしゃってます。申命記の26章の19節で、主は賛美と名声と栄光とを与えて、あなたを主が作られたすべての国々の上に上げると。これもソロモンの時代に実現したわけなんですよ。そして25節、ユダとイスラエルはソロモンの治世中、ダンからベールシバまで皆おのおの自分のブドウの木の下やイチジクの木の下で安心して住むことができた。全イスラエルがこのように安心して生きることができるその理由というのは、周辺の国々がソロモンの王によって平定されていたからです。で、これができるまで中にいる人はいつもこう戦いを挑まれていた。でも今は貢ぎを納めるという関係であったので、この本当に安心して暮らすことができたわけなんですね。で、26節、ソロモンは戦車用の馬のための馬や4万、騎兵1万2000を持っていた。守護たちはそれぞれ自分の当番月にソロモン王およびソロモン王の食事の席に連なるすべての者たちのため食料を納め、不足させなかった。先ほど話した通りですね、この1年に1回、1ヶ月分ですね、納めさせるわけですけれども、彼らはまた引き馬や早馬のためにそれぞれ割り当てに従って馬のいるところに大麦と藁を持ってきた。だから馬に対してもこの馬の餌が十分に与えられていたということですが、ここもあれっていう文面なんです。あ、今うなずいてますけどね、こう気づいてらっしゃる方は気づいてますね。これ聖書これまで読んできてですね、ここがはっきりと示されていたのはヨシュアですね。ヨシュア記でカナン人の王たちが一斉にイスラエルを攻めるときに、馬の戦車ですけれども、その馬の筋を切りなさいとこう言ったんですね。歩兵が戦車と戦うわけですよ。考えてください。兵士が今の戦車、あのどでかい戦車と戦っているようなもんですよ。でも神はその馬の力を忌み嫌ったんです。これは世の力、この武力、物理的な武力の象徴でありました。ダビデも周囲の民と戦った時にその多くの戦車を勝ち取ったんですけど、馬をあえて全部ギャーって切ってて殺しててですね、当時100頭しか残さなかったんです。で、詩編にあるものは馬を誇り、あるものは戦車を誇るが、我々は主の皆を誇ろうと言ったんですね。神の民は物理的な力に頼らないんだっていう証しが必要でした。ところがソロモンがそうではなかった。で、先ほどのモーセ、ちょっと読んでみましょうか。何回も引用してるんで、モーセの 言葉、申命記の17章ですね、ここ、とってもこれから大事になってくる言葉なんで、申命記の17章16節と17節です。王は自分のために決して馬を多く増やしてはならない。馬を増やすためだと言って民をエジプトに帰らせてはならない。二度とこの道を帰ってはならないと主はあなた方に言われた。多くの妻を持ってはならない。心をそらせてはならない。自分のために金銀を非常に多く増やしてはならない。わかりますか？これが王が普通の国、人間の国であれば、王はこういうものを持ってたんです。これがまあ一つのこう力を表すものだったわけなんですよね。で、今はっきり見ましたね。馬を多く持ってはいけないんですよ。で、この今はね、この状態だったらまだ良かったかもしれないけれども、この10章まで行きますと、この第一列王の10章まで行きますと、それがもう本当にたくさん集めて馬のための町を作って、そして金銀が銀がですね、ものすごい使われていてあってですね、そしてエジプトからの輸出品だと書いてあるんですよ。その後に11章でこの女たちを愛した、外国の女たちを愛したって話なんです。まさに申命記の17章で神様が警告しておられたことをソロモンは行ってしまった。で、今はまだその神様が定めているこの境界線を越えていなかったんですが、やはりこの皮肉なことに知恵がなかったんですよね。次は知恵があるって書いてあるんですけど、神との関係における知恵が欠けていた。不思議ですね。神様が愛されて祝福されているのにもかかわらず、同時にこうつまずくもの、自分をつまずかしてしまうものを置くことって可能なんですね。で、それがずっと続いてって、後でそれが本当のつまずきの石になってしまうと、こう命取りっていうかな、というものをこう見るんですね。で、次です。神はソロモンに非常に豊かな知恵と英知と海辺の砂浜のように広い心を与えられた。非常にという言葉を使われています。豊かな知恵と知恵で、海辺の砂浜のような広い心ですね。知恵が広い心につながっていく。で、私がこの言葉を聞いた時に感じたのが、今昨日ねこれ準備してたんですけれども、そういえばこの前のイスラエルのね旅行のガイドさんを聞いた時、こういう気持ちだったな。広いなって、こう安心できる。どこの訪問地に行ってもこうなんかこうそのままなんか水道から水が出てくるようにですね、さーっとこうそこについての的確な説明が出てくるわけなんですよね。豊富な知識に基づくので、どこに行っても安心できる、つまり広い心ですね。これをまあ感じて、でソロモンの場合はそれが海辺の砂浜だということですね。で、それでソロモンの知恵は東のすべての人々の知恵とエジプト人のすべての知恵とに勝っていた。彼はすべての人、すなわちエズラフ人やエタンやヘマンやカルコルやマホルの子ダルダよりも知恵があった。それで彼の名声は周辺のすべての国々に広がった。この優れている、知恵に優れているところとして、エジプトはそうなんですけども、あと東の人たちっていうのもこの知恵が優れているというふうに考えられていました。呼ぶ記にね出てくるあの人物たちは東からの人なんですね。で、あと覚えてるのはあのクリスマスですよ。あの東からの 博士、賢者ですね、あれは東からなんですね。で、あとここに出てくるエタンとヘマンというのは詩編、エタンという名前が詩編の89編に出てきて、でエタンとヘマンが、歌うたい、神殿における歌うたいでした。あの第一歴代の15章の19節に書いていますけども、彼らよりも知恵があったと。で大事なのが、その知恵が、名声が全ての国々に広がっていきました。で次に、彼は3000の神言を語り、彼の歌は1005種もあった。1000じゃなくて1005種です、ね、もあった。で神言は、格言はもう私たちの聖書の中にあるわけですね。で全部数えると950にあるそうです。ですからソロモンが語ったものの中で、3分の1ぐらいが聖書に収められているわけなんですね。で歌なんですが、画家がありますね。であとソロモンによるって書いてある詩編なんですが、あの今日読んだ、この72編でしたっけ、あともう一つあるんですけれども、まあ来週の講読文にしたいと思いますが、でもあの72編は実はですね、ダビデが祈ったって書いてあるんですね。だからダビデがソロモンのために作ったんじゃないかなとかって思うんですが、簡単に言うとほとんど書いてないんですよ。書いてないっていうか載ってないって言った方がいいですね。詩編の中にソロモンの歌がほとんどないんです。ここにですね、この何とも言えないこのソロモンの不思議な部分を解明ができるんじゃないかな。ダビデとソロモンって何が違うのか。あれだけダビデが詩編を書くことができる主ご自身との個人的な関係、我が主、我が岩、我が救い主、私の神、そして彼が主との本当に親密な交わりをしていたんですが、ソロモンにそれが見えない。主に関することについての知恵っていうのが多いんですよ、ね、けれども主ご自身との交わりにおいてがどこかなっていう部分があるんですね。じゃあ彼が愛してなかったかって、愛してたんですよ神様をね、さっき見たように。でもそのあえてダビデと比べるとそこに違いがあると。でここを見ると1代目の人と2代目の人の違いかなとですね。1代目のクリスチャンと2代目のクリスチャンの間にも起こるような微妙な差。ソロモンはダビデのゆえに、父ダビデのゆえに主に愛されましたが、その豊かさの中で自分と主との親しみがダビデのようではなかった。聖書の中にも1代目2代目3代目の世代に起こる出来事があって、モーセが1代目で、ヨシュアが2代目ですね。3代目は誰ですか？いろんなイスラエル人が四世紀に出てきますが、その時にはもうバールやアシュタロテを拝んでいるんですよ。でソロモンも2代目で、3代目レハブラムの時にはもう王国が分裂していたわけなんですね。これってじゃあどうすることもできない問題なのかと思いますよね。必ずそういう世代交代っていうのがあるじゃないですか。クリスチャンの中でもその一つのムーブメントがあるじゃないですか。で実は私がずっと前の1990年代の後半の時のカルバリチャペルの牧師会議に参加したことがあって、そこでチャック・スミスが言っていたのは、自分の世代が一世代にならなきゃいけない、こう言ったんですね。つまり直接自分が主の御霊に満たされて、主からの語りかけを受けて、勇気を持って信仰を持って踏み出していく開拓者になっていかなきゃいけないとですね。でこれが、まあ まあ、解決法って言ったら変ですけれども、神様の御霊が持続する、あのね、神の御霊が働くって簡単なんですね。これ働いてくださるっていうのは簡単なんですよ。これどうやって持続させていくかのがもっともっと難しい。もうこれも聖書の中で何度も何度も出てくる。ヨシュアだってね、このエリコでは OK だったけど愛でダメだったりですね。でこれからも列王記と歴代史読んだらですね、最初良かったのにまたダメ。どうしてかって言ったらね、あ、最初良かったから、あ、これで大丈夫だってね、もう神様がやってくださったのに、あ、だからってね、あ、このおかげでこうだったんだとかね、もう人間の肉はいつもやっちゃいますよね。でこの戦いですね、いかに御霊のうちにとどまっているか、ということであります。で次に、彼はレバノンの杉の木から石垣に入るヒソップに至るまでの草木について語り、獣や鳥や這うものや魚についても語った植物学者、動物学者でもありました。あの日本の天皇陛下もそうですか、なんか学者ですよね。まあいや、もっともっとすごい学者ですね。でソロモンの知恵を聞くために全ての人、国の人々や彼の知恵の噂を聞いた国の全ての王たちがやってきたとありますが、これがずっと後にシェバからの女王が来てソロモンの知恵を聞きに来る話が出てきます。でここもキリストの御国を予表している、あらかじめ示しています。イザヤ書の2章に主の山がエルサレムにあって、主の家がそこにあって、そしてすべての国民が都登りをするんですね。そして主の教えを聞くと、主の教えはエルサレムからシオンから出てくるよってことがあります。でその後に国々が戦うことをやめて平和になるって話が書いてあるんですよ。でこれが、この平和の方法って言ったらいいでしょうか、ね、平和の方法っていろんな聞くじゃないですか。私たちどうですか、大体平和って言ったら、世界の平和って言ったら国連を思い出しますよね、あと何でしょうね、平和活動するんでしょうかね、一生懸命なんかこうマーチしてね、平和のマーチとかってやるわけですかね、いろいろ考えるじゃないですか。クリスチャンが抱かなければいけない平和っていうのは今のこのパターンですね。キリストが第一のものとなっていること、そしてそのキリストの教えを聞きに来るということ、キリストが裁くということ、これによって世界に平和がもたらされます。で次に5章で、その平和の、異邦人との平和の典型的な例として、ツロの王との平和条約が5章に書いてあります。で実はこの5章から8章までにソロモンの第一の事業であった神殿建設の詳細が書かれています。5章2節、さてツロの王ヒラムはソロモンが油を注がれ彼の父に代わって王となったことを聞いて、彼の家来たちをソロモンのところへ使わした。ヒラムはダビデといつも友情を保っていたからである。ダビデが、この周りの国と接するときには決して戦うことを望んでいませんでした。いつも友好に接していこうとした。でも歯向かった者たちをと戦ったわけですが、ツロとは戦いがありませんでした。ツロって分かりますか？レバノンにありますね。レバノンの南側にあって、そしてちょっと上にシドンがありますですね。で聖書ではこのツロというのは大きい、その地中海における大貿易都市として描かれていて、実際そうでした。まあ今で言うと何だろうな、あそこみたいなね、ちょっと前だったらシンガポールとか香港みたいな存在だけど、今だったらあそこの、あの何だっけ、石油出るところ、サウジアラビアの近くは、エミレーツの会社、あの飛行機会社飛ばしてると、そうそうそう、アラブ首長国連邦ですね。あそこあたり ドバイや、ドバイ思い出した、ね、そういう感じの国でした。もうそこを仕切っているんですね。本当に小さい都市国家だったんですけれども、 そういう存在で、でそこで有名なのがレバノンの杉です。今でもレバノンの国家は、国旗は杉が使われてますね。レバノン杉が非常にこの有名であります。で聖書の中にも何度も出てきます。でダビデも実はこのヒラムからこの杉をいただいて、で王宮を建てているという記述が第2サムエルの5章の11節に書いてあります。で次に、そこでソロモンはヒラムのもとに人をやって言わせた。あなたがご存知のように、私の父ダビデは彼の周りからいつも戦いを挑まれていたため、主が彼らを私の足の裏の下に置かれるまで、彼の神主の名のために宮を建てることができませんでしたですね。このヒラムに初めからこういう話をしていますけれども、この主が、というふうにね、あのヤーウェの言葉を使ってですね、つまりヒラムはもう分かってるんですね。ダビデの時代の時にこのイエス様は、まあ、まあイエス様ですけれども、あの主についてですね、神様についてダビデはもう本当に紹介をしていたわけですね。で、私の足の裏の下っていうのは分かります。私の足の裏の下って文字通りね、この裏の下ってありますけど、あのヨシュアがやった行為ですね、あのカナン人の王5人対あの首のところにこの 足を置いたんですよね。でこれが屈服させること その象徴になります。だから、このサタンをあなた方の足台の下に置くまでというのが書いてあるわけです。それが、どこだっけ、ローマの16章に書いてますね。でそのように屈服させていくという意味があります。で、彼の神主の名のために宮を建てることはできませんでした。ダビデは、まあ、戦っていたので、その平和のことを象徴する神殿は建てることはできなかったと、これ歴代史に詳しく書いてありますけれども。で次に、ところが私、今私の神主は周囲の者から守って私に安息を与えてくださり、敵対する者もなく災いを起こす者もありません。今私は私の神主の名のために宮を建てようと思っています。主が私の父ダビデに、私があなたの代わりにあなたの王座に就かせるあなたの子、彼が私の名のために宮を建てると言われた通りです、ね、あのナタンを通して神がダビデに約束されたことをソロモンは自分自身に当てはめていき、安息が与えられて、そしてその子が宮を建てると、でこれを実行しようとしているわけです。どうか私のためにレバノンから杉の木を切り出すように命じてください。私のしもべたちもあなたのしもべたちと一緒に働きます。私はあなたのしもべたちにあなたが言われる通りの賃金を払います。ご存知のように、私たちの中にはシドン人のように木を切ることに熟練した者がいないのです、ということで、その杉ですね、イスラエルは木が少ないです。だからましてや杉についてのその扱い方はわからないわけですね。でそれであなた方が労働者となって、その熟練人たちを使ってお願いできませんかと。ツロの近所の町都市シドンでは本当に木を切ることに熟練した者がいるからと、賃金を与えますと。でヒラムはソロモンの申し出を聞いて非常に喜んでいった。今日主は褒むべきかな、このおびただしい民を治める知恵ある子をダビデに授けられたとは。ヒラムは異邦人なんですが、主を褒めたたえています。素晴らしいですね。個人的な主となっていないと思うんですけれども、けれどもこのダビデには、またソロモンには、ヤーウェの神が働いておられるということはもう本当に受け入れていた。素晴らしい証をこのダビデ行っていたんですね。そしてヒラムはソロモンのもとに人をやって言わせた。あなたの申し送られたことを聞きました。私は杉の木材ともみの木材なら何なりとあなたのお望み通りいたしましょう。私のしもべたちはそれをレバノンから海へ下らせます。私はそれをいかだに組んで回路、あなたが指定される場所まで送り、そこでそれを溶かせましょう。あなたはそれを受け取ってください。それからあなたは私の一族に食物を与え、私の願いを叶えてください。こうしてヒラムはソロモンに杉の木材ともみの木材等を彼の望むだけ与えた。 そこでソロモンはヒラムにその一族の食料として小麦2万コルを与え、また上質のオリーブ油20コルを与えた。ソロモンはこれだけのものを毎年ヒラムに与えたと。ヒラムは一つだけ条件を出して、それが私たち一族に食料を与えてください。すごいですね。この農産国として、まあ今の現代のイスラエルもね、あの話聞くと、あの柿が日本でも売られてるということですね。ヨーロッパは冬取れないのでイスラエル産っていうのは多いんですね。あの小国が、半分が砂漠の国が輸出国になってるんですよ。まあ、ちょうどソロモンも同じようにあまりにも食料で満たされていたの でこれをね、じゃ あの私たちにこの木を与える代わりに交換でねお願いできませんかと頼んだわけなんですね。でどうやって運んだかというと、イカダにしたと。あの鶴のところからイカダにして、どこまでやったかというと、歴代史に書いてあります。ヤッフォって書いてますが、あのテルアビブが今あるすぐそばですですね。でそこをあの新約時代にカイザリアができる前まではそのヤッフォが、新約聖書だとヨッパとなってます。ヨッパ聞いたことありますよね。あのカオナミ市のシモンがいたところですよね。でそこに持ってって、そこから陸地でエルサレムまでこの運んでいったわけですね。で主は約束通りソロモンに知恵を賜ったので、ヒラムとソロモンの間には平和が保たれ、二人は契約を結んだ。すごいと思いませんか。知恵があった、平和が保たれていた、二人は契約を結んだ。でこれ本当に平和って本当ありがたいなと思います。まあ、あの例えばイスラエルに行けばそのありがたさが分かるのがですね、イスラエルの南部エイラットというところですね。もうスタンプ一つでエジプト側に行くことができ、シナイ山観光ができるわけですね。でヨルダンもそうです。同じように3つぐらいのですね、この出入りできるところがあって、その移民局があってですね、でそこから簡単に観光ができます。昔は絶対考えられないことですね。で事実今シリアとかレバノンとは国交がないです。シリアはイスラエルって呼ばないんですね。でイスラエルのスタンプがあるだけで入国ができません。でもう一つは私は思うのは、すぐ近くの国ですね、朝鮮半島ですけれども、韓国行ってみてください。で半門天皇で、ね、観光行ってみてください。行ったことないですけど、私はあのすぐ近くのですね、もう武装地域ですよ。まあ、非武装地帯って武装されてるわけですけど、その非武装地帯を武装、周りを武装してるわけですが、おどろおどろしいですね。怖いですね。でこういうことがない、統一されている、一つになっている、いつでも行き来ができる、そしたら貿易ができます。自由に貿易ができます。そしたら互いに豊かになっていくことができるわけです。ですね。でこれが今ヒラムとソロモンの間にあるわけです。でこれからこの神殿建設のためのこの働く者たちの徴用があります。ソロモン王は全イスラエルから役務者を徴用した。役務者は3万人であった。ソロモンは彼らを1ヶ月交代で1万人ずつレバノンに送った。すなわち1ヶ月はレバノンに、2ヶ月は家にいるようにした。役務長官はアドニラムであった。すごい役務者いますけれども、ソロモンは知恵を使いました。外国で労働するんですから、かなりの精神的な負担になります。肉体的にもそうですけども、だからそこからそこに行くのは1ヶ月だけで、あとは2ヶ月は休息を与えたんですね。で次にソロモンは二役人夫が7万人、山で石を切り出す者が8万人あった。その他ソロモンには 工事の監督をする者の長が3300人あって、工事に携わる者を指揮していた。王は切石を神殿の礎に据えるために、大きな石、高価な石を切り出すように命じた。ソロモンの建築士とヒラムの建築士とゲバル人たちは石を切り、宮を建てるために木材と石材とを準備した。石切りが必要です。実はですね、イスラエルは石切りの方が多いんです。はるかに多いですね。木が少ないです。木の方が貴重なんです。家って言ったら石でできてます。で、今イスラエル、エルサレムの旧市街に行きますと、北側、ダマスカス門のすぐ左隣のところにソロモンの石切り場っていうのがあります。でそこ洞窟になっていて、ものすごく大きくて、あの旧市街のこの地下のところをこの がもう本当にその穴になっているわけなんですね。そこがそこと、実は今あのゴルゴダラ丘がありましたね、ソロの墓のその間がこの くびれてるけれども、昔はそこはくびれてなくて、そのまま石だった、森屋さんだったという話なんですね。そこからこの石をこう切り出していた可能性が大ですね。で大、ここで麗しいのが、ソロモンの建築士、ヒラムの建築士とゲバル人、異邦人とイスラエル人が共同で働いていた。ソロモンの神殿は実はイスラエル人だけの神殿ではなく、異邦人も、本当に主を尊ぶ異邦人もですね、共に働いて建築していったということなんです。で旧約聖書というのは、実は注意深く見ると、もう純粋ユダヤ人じゃないんですよ。必ずこのイスラエルにおられる神様に感化されている異邦人を取り入れていくことによって、そして異邦人も本当に主を崇めていくという宣教的な働きを、実は旧約の時代から見ることができるわけなんですよ。でイザヤ書には56章の7節に、私は彼らを、これ異邦人を私の聖なる山に連れて行き、私の祈りの家で彼らを楽しませる。彼らの全焼の生贄やその他の生贄は私の祭壇の上で受け入れられる。私の家は全ての民の祈りの家と呼ばれるからだ。全ての民だ。ということで最後にですね、私たちが問わなければいけないのは、私たちも平和が欲しいですね。平和が欲しいです。で先ほど読んだヤコブ書にですね、知恵って2種類ありますよっていう話が書いてあります。3章の13節からちょっと読んでみますが、13節から18節ですけれども、そのような知恵は上から来たものではなく、地に属し、肉に属し、悪霊に属するものです。妬みや敵対心のあるところには秩序の乱れやあらゆる邪悪な行いがあるからです。でこれが知恵と呼ばれているもので、そしてこうだああだと言っているわけで、本人はそれこそが知恵であると、それこそが正しいんだと言ってるんですけども、欺かれないようにということです。妬みや敵対心があれば、秩序の乱れがあり、邪悪な行いがある。そしてそれは上からではなく、地に属し、肉に属し、悪霊に属しているよと。で次に、しかし上からの知恵は第一に純真であり、次に平和、寛容、温順であり、また憐れみと良い御とに満ち、エコひいきがなく、見せかけのないものです。義の実を結ばせる種は、平和を作る人によって平和のうちにまかれます。ですね。3つのキーワードが出てきました。平和と義と、そして、知恵ですね。このソロモンの統治の中にもこの3つが特徴になっていたわけです。で私たちも上からの知恵を これを求めていきたいと思います。お祈りします。愛する主よ、ありがとうございます。神様、今私たちの心を探ってください。そしてちょっと思い巡らしてみたいと思います。お父様、あなたの上からの知恵、どうかどうか与えてくださいますようにお願いいたします。知恵と呼ばれているからといって、これを私は知っていると言っているからといって、それがそのまま神の知恵ではないことを今知りました。上から与えられる知恵、それを私たちは求めます。どうかよろしくお願いいたします。憐れんでください。助けてください。主よ、どうかここにいる愛する兄弟姉妹にイエス・キリストの愛をとどまらせてくださいますように、聖霊による交わりを与えてくださいますように、この1週間もあなたがどうか共にいてください。お願いします。イエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。